接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週もたくさんの接着、風刺剤に関するニュースが届いていますね。特に EV と半導体パッケージング関連の動きが目立つように感じました。
そうですね、スージーさん。EV の高性能化や AI 半導体の進化が、接着、風刺剤の技術革新を強く後押ししています。熱管理や耐久性、環境負荷低減といった課題に対し、各社が画期的なソリューションを投入していますね。
それは非常に興味深いですね。具体的にはどのような技術が注目されているのでしょうか。
EV ではバッテリーの熱管理や車体の軽量化、半導体では高密度化に伴う発熱や応力緩和が主要なテーマです。これらの課題を解決する接着、風刺剤の進化が次世代の産業を支える基盤となりつつあります。
なるほど、まさに縁の下の力持ちのような存在ですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、株式会社レイレイが高熱伝導性接着シートを発表したとのこと。これは EV 電池にどう貢献するのでしょうか。
はい、株式会社レイレイは EV バッテリーの冷却性能を向上させる熱伝導性接着シートを開発しました。これはバッテリーセル間の温度を均一に保ち、バッテリーの劣化を遅らせる効果があります。
温度を均一にするというのは EV の性能にとってどんな意味があるんですか。
バッテリーは高温になると性能が低下し、寿命も短くなります。このシートが高い熱伝導率で熱を効率的に逃がし、各セルの温度を均一に保つことで長寿命化と安定稼働に直結します。
それは EV の航続距離や安全性にも影響しますか。
ええ、バッテリーの劣化が抑えられれば EV の航続距離延長につながり、安定した性能を維持できるため安全性も向上します。シート状なので生産ラインでの組み込みも容易です。
EV の進化にはこうした材料技術の貢献が大きいんですね。続いてはデュポンのニュースですね。 EV バッテリーパック向けのシリコーンフリー高熱伝導ギャップフィラーを発表したとのことですが、シリコーンフリーというのがポイントなのでしょうか。
その通りです、スージーさん。デュポンは次世代 EV バッテリーパックの熱管理を強化するシリコーンフリーの高熱伝導ギャップフィラー材料を発表しました。このシリコーンフリーは電子部品への悪影響を避ける上で非常に重要です。
電子部品に悪影響というのは具体的にどういったことですか。
シリコーンは揮発成分が出ることがあり、接点不足や汚染の原因となる場合があります。この材料はそれを排除することで高い信頼性を求める EV バッテリーシステムに理想的です。
熱暴走の防止やバッテリー寿命延長にもつながるのですね。
はい、非常に高い熱伝導率でバッテリーセルから冷却プレートへ熱を効率よく伝え、温度を均一に保ちます。これにより熱暴走のリスクを減らし、バッテリーの寿命を伸ばします。塗布の容易さも特徴です。
EV の安全性と信頼性を高める上で不可欠な技術ですね。次はヘレウスのニュースです。EV インバーター向けの高出力 SIC モジュール用の圧力不溶型銀消結ペーストを発表したとのことですが、これはどういう技術なのでしょうか。
ヘレウスは EV インバーターに使われる SIC パワーモジュール向けの新しい銀消結ペーストを2種類発表しました。最大の特徴は従来の消結プロセスで必要だった圧力をかけずに接合できる点です。
圧力をかけずにできるとどんなメリットがあるんですか。
製造プロセスが簡素化され、設備投資やコストの削減につながります。これにより SIC パワーモジュールの量産性が向上し、 EV のコストダウンにも貢献する可能性があります。
高い熱伝導率とパワーサイクル信頼性も向上するとありますね。
はい、 SIC デバイスは高効率ですが発熱量も大きいため熱伝達が重要です。このペーストは高い熱伝導率で熱を逃がし、急激な温度変化に耐えるパワーサイクル信頼性も大幅に強化します。
SIC の普及を後押しする重要な進展ですね。続いてはヘンケルのニュースです。 AI や 5G HPC 向けに 8Wpm という非常に高い熱伝導率を持つダイアタッチフィルムを発表したとのことですが、 これは半導体パッケージングにとってどう画期的なんでしょうか。
ヘンケルは AI、5G、HPC といった高負荷アプリケーションに対応するため、8ワットパーメートルケルビンを超える熱伝導率を持つ導電性ダイアタッチフィルム、ロックタイトアブレスティック CDF900 シリーズを発表しました。
8ワットパーメートルケルビンというのは、具体的にどれくらい高い数値なんですか？
既存のダイアタッチ材料と比較してもトップクラスの数値です。これにより、発熱の大きい高性能チップから効率よく熱を放散させ、チップの温度上昇を抑制、信頼性向上に貢献します。
高性能チップの熱管理は、今後ますます重要になりそうですね。
A、 AI 技術の進化で半導体は高性能化と小型化が求められています。このフィルムは、チップレットや 3D 積層の先進パッケージングで課題となる熱と応力を解決するソリューションです。
AI 時代の半導体開発を加速させる、まさにキーマテリアルですね。ヘンケルからはもう一つ、AI プロセッサー向けの超低ソリ高熱安定性エポキシ成形材料の開発ニュースが届いています。こちらはどのような技術なのでしょうか？
はい。ヘンケルは高性能 AI プロセッサー向けに、超低ソリ特性と強化された熱安定性を持つ新規エポキシ成形材料、略して EMC を発表しました。大型ダイヤチップレットベースの先進パッケージングで信頼性を高めるためのものです。
パッケージのソリが低減されると、どんなメリットがあるんですか？
先進パッケージング、特に大型 AI プロセッサーでは熱サイクル中にソリが生じ、クラックや剥離の原因となります。この EMC はソリを極限まで抑えることで、これらのリスクを低減し、長期信頼性を確保します。
熱安定性も重要そうですね。
その通りです。AI プロセッサーは大量のデータを処理するため、発熱量が非常に大きい。この EMC は高温環境下でも材料特性が維持され、デバイスの性能劣化を防ぎ、安定稼働に貢献します。
AI の進化には、こうした材料技術の貢献が不可欠なんですね。次はナミックスのニュースです。HBM 向けの超微細ピッチフリップチップに対応する高速硬化型アンダーフィル材料を発表したとのことですが、HBM とアンダーフィル材料の関係について教えていただけますか？
ナミックスは高帯域幅メモリー、すなわち HBM の積層において、超微細ピッチフリップチップ接続に最適化された新規キャピラリーアンダーフィル材料を発表しました。
HBM のような高度なメモリーには、なぜ特殊なアンダーフィル材料が必要なのでしょうか？
HBM は複数の DRAM 台を積層し、微細なフリップチップ接続でインターポーザーと接続します。チップと基板間のギャップが狭く、アンダーフィル材が均一に充填され、ボイドなく高速で硬化し、熱応力を緩和する能力が不可欠です。
超低粘度と高速硬化が特徴なんですね。
はい。この材料は超低粘度で微細な隙間にも素早く浸透し、高速で硬化します。生産性を向上させつつ、熱サイクルに対する高い耐性でチップと基板間の応力を効果的に緩和し、長期信頼性を保持します。
AI や HPC の性能向上を支える重要な基盤技術ですね。続いてはフラウンフォーファー EPA からのニュースです。自動車の循環型経済に貢献する剥離可能な構造用接着剤を開発したとのことですが、これはリサイクルに大きく貢献しそうですね。
その通りです。スージーさん、フラウンフォーファー生産技術オートメーション研究所は、自動車向けの剥離可能な構造用接着剤で画期的な開発を発表しました。これは車両寿命終了時の多材料接合部の分解を容易にし、材料リサイクルを促進します。
剥離可能でありながら、車両の安全性は維持されるのでしょうか？
A、 運用中は従来の構造用接着剤と同等の接着強度と耐久性を維持、軽量化や衝突安全性向上といった接着剤の利点を損ないません。特定の外部刺激で接着強度を制御可能に低下させられます。
これまでリサイクルが難しかった異種材料の組み合わせにも対応できると、自動車産業全体に大きな影響を与えそうですね。
まさにその通りです。EV 化や軽量化で多様な材料が使われる現代の自動車において、寿命終了時のリサイクルは複雑でコストがかかる課題でした。この接着剤はこの課題を解決し、持続可能な自動車製造に貢献します。
環境にも優しい、未来の接着剤という感じですね。さて、本編最後のニュースはデロの発表です。自動運転車のライダーセンサー向けの超低アウトガス、高透明 UV 硬化型接着剤を開発したとのことですが、ライダーセンサーに特化した接着剤とはどのようなものですか？
デロは、自動運転技術の核となるライダーセンサー組み立てに特化した高精度 UV 硬化型接着剤を発表しました。超低アウトガス性、高い透明度、精密な屈折率制御が特徴です。
超低アウトガス性というのは、なぜライダーセンサーにとって重要なのでしょうか？
ライダーセンサーの光学系では、接着剤からの揮発成分、アウトガスがレンズやミラーに付着し、性能を劣化させる可能性があります。この接着剤はアウトガスを極限まで低減することで、クリアな視界と安定した光学性能を保証します。
高い透明度や屈折率制御も、正確な距離測定に欠かせない要素ですか？
はい。ライダーはレーザー光で高精細な 3D マップを作成するため、接着剤の光学特性が直接、距離測定や物体認識の精度に影響します。この製品は高い透明度と精密な屈折率制御で、センサーの分解能と精度を最大化する設計です。
自動運転の安全性と信頼性を高める上で、こうした見えない部分の技術が重要なんですね。
今週のニュースを振り返ると、接着、風刺剤が EV と AI 半導体の両分野で、性能向上と信頼性確保の鍵となっていることがわかります。特に熱管理技術の進化は、バッテリーの長寿命化や半導体の安定稼働に不可欠です。
そうですね。また、フラウンフォーファー EPA の剥離可能な構造用接着剤のように、循環型経済への貢献を目指す持続可能な材料開発も進んでいることに感銘を受けました。
ええ、自動運転車のライダーセンサー向けの光学接着剤のように、特定用途に最適化された高性能材料の需要も高まっています。接着、風刺剤は、まさに未来のテクノロジーを支える基盤技術として進化を加速させていると言えるでしょう。
本当に様々な分野で接着、風刺剤が活躍しているんですね。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。また来週もお楽しみに。